皆さん
こんばんにゃ。
エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
そして明けましてお
めでとうございます。
新年一発目の小ネタ超特急でございます、はい、今年も小ネタ超特急をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
土下座してますよ今。
はい、ひらにひらにということで、ね、もうね、あの絨毯にね、うん、おでこをすりつけすぎてちょっと眉間が赤くなってるんですけど、
大変だよ、
私たち
もう本当にみっぺそこまで
ね、そこまで平身低として皆様に聞いていただきたい心づもりの小ネタ超特急でございますけれども、はい、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、はい、新年一発目から後ろ向きなタイトルで参りましょう、
はい、う
ん、去年ですね、はい、2010年にやり残しちまったあれということで、
そうね、
皆様に、はい、とうとう去年のうちにやれなかったことを、うん、いろいろね教えていただいております。こちら後ほどご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミーセレクトはですね、こちらもね、あの女子には大人気の作品です。講談社から出ております、はい、末次ゆきさんのちはやふるでございます、
はい、
太郎ちゃんは、
はい、すいません被りました。こちらも講談社から出ておりますもやしもん、石川正幸さんの漫画ご紹介いたします。
はい、という内容でお届けいたします。なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェキ。
わわわわわわわ、良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ。
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。
タイフ FM、
タイフ FM
78.0、
タイフ FM、
タイフ FM。
パパパパー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。
はい、もう2011のね、うん、初っ端からまた残り引っかかりの初っ端から、
うん、引っかかりまくってますので、はい、早速ご紹介していきたいと思います。
はい、
まずですね、大人気ゲームの続編、
うん、
発売前にラスボスが判明ということで
こんな残念なゲームは、
まあ、あのね、あの小ネタ超特急いつも残念なネタをお届けしておりますけど、
そうですね、
新年一発目残念なネタです。はい、うん、このゲームはですね、大人気のゲーム戦場のバルキュリア、
はい、
1月27日に3作目が発売となります。うんうんうん、早いわね、3作目
う、ね、うん、
でこの度ですね、この、作品のラスボスが、うん、なんと公式サイトから堂々のリークでございます
これいいんですかね、間違ったんかな。
よく見てた、よく見なくてもね、すぐ気づくよ多分、
うん、ああ。うん、あらら、
まあこれなんで分かったかっていうと、うん、バルキリアの公式サイトでは、うん、あのキャラクターの、そのゲームに出てくるキャラクターの紹介ページで、うん、あの担当した声優さんもね、ちゃんと名前を載せてるわけ、
うんうんうんうん、
誰々の声、キャラクターボイス誰々っていう形で載ってるんですけれども、それとは別にですね、スペシャルコンテンツの方で声優さんのインタビュー動画がアップされていまして、
ほう、
でそれでですね、うん、あの声優界のもうあの大御所と言っても過言ではございませんね、山寺宏一様が出ていまして、
はい、
あの山寺ボイスでしれっと ラスボスという立場の重要な役ダハオをやらせていただきましたって言っちゃったのよ
あ、それ自己紹介役で言っちゃったわけですね。
自己紹介的インタビューでラスボスって自分で言っちゃったのね
山寺様が、
山寺様が、でそれを公式がアップしちゃってる、
はい、いいんだ
そこぼやかさなきゃダメじゃん、
ね、うん、
でも言っちゃってて、でキャラ紹介ページにもダハウのキャラクターボイス山寺光一っていう風にちゃんとキャラ紹介のところにも載ってるから
あれ
もう悪役っぽいキャラクターがそのままラスボスかよと、
ね、
がっかりしたファンもいればですね、うん、一方山ちゃんの悪役ボイスは、うん、ぜひ聞きたいので、うん、ネタバレしてくれてむしろ嬉しいというファンもいるようです。
あ、まあ、そういうね楽しみ方はあるかもしれないね、
ま、あの特に映画の方とかの吹き替えの山ちゃんって、
う
ん、
そうですね、いい声してますよ。
いい風な、うん、あの役の方が多くて、うん、悪役してないじゃん最近、うん、特に最近ね、
うん、悪ではないですよね、
うん、なので山寺様の悪役ボイスを聞きたいという方はですね、うんうん、ぜひあのこのネタバレをきっかけにあの戦場のバルキュリア、3、1月27日、うん、この発売の分は予約をしていただければと。
あ、そうですね、
思います。私もね、うん、山ちゃんボイスは好きなんだけど、うん、あの山ちゃんボイスなだけで、うん、うっかりそんなに魅力的じゃないキャラクターが、うん、なんかイケメン度が増すような気がしてね、あの本人とは別で、
あのゲームのキャラクターとしてのね、
そうそう、あとアニメのキャラクターとかでも、うん、あの山ちゃんの声だと、
う
ん、なんかねイケメン度が増すんだよね。
うーん、確かにあの声はね、
でもあの90年代とかに、うん、あの山寺さんの声の兄キャラにすごい憧れてた人が、うん、あの山ちゃんがテレビにあの自分の顔で出るようになった時のちょっと軽い衝撃あれみたいなな
んかありますよね。
あれ山寺様、うん、みたいな、
山寺様がありますよ、
メガネでみたいな感じのね、
これはね、うん、まあ、それだけ本当声優としてのね本当もうすごい方ですから、
まあ、それだけ幅広いねキャラができるという方ですけれども、うん、まさかねラスボスやりましたってね、うん、言っちゃうなんて ね
さらっと言っちゃったっていうね、まあ、でも逆に狙ってたかもしれないですよ、また ねそういうところで、
まあまあそれだったらいいんだけど ね
僕悪やるからっていう狙いかもしれないですよ、
うんね、うん、もしかしてこう言わしといてラスボスが違うのかもしれないのかなってそこまで考えてるんですけど、
また裏ネタが、
うんうん、でも多分ほぼ 100% この人がそのままラスボスなんだろうなって感じ
まあでもまだ聞いてみたいですよ自分は、
悪役ボイスをね、
うん、悪役ボイスをぜひとも。
結構ねバルキュリアはねキャラが喋ってくれるゲームなんで、
そうなんですよね、またグラフィックも良かなんでね、本当にそれも楽しみなんですけど
ね、う
ん、
もう予約されてる方もいると思いますけれども、1月27日戦場のバルキュリア3、うん、ラスボスは山寺様ということで、
ね、もうこれも公式で
確定でございます、はいはい、続きましてのネタはですね、例えば、歴史ものでも何でも、うん、ドラマって設定に忠実じゃないと、うんうん、逆に視聴者とかファンからクレームが来ることもあるわけじゃない？
そうですね。
でも設定に忠実じゃない方がいいよねっていうこともあるわけであって、その最たるものがですね、今からご紹介するネタなんですけれども、はい、もうこの番組じゃですね、女装する男子、
はい、
いわゆる男の子については、ね、はい、まあ、再三再四番組内で語っているのですが、
そうですね、
まあね、なので取り立ててねどうこうという説明はしませんけれども、この度ですね、うん、この男の子3人を主人公にしたドラマ CD が発売されることになり、
ほう、
違う意味で話題になってます、
うん、
これね4月に発売のドラマ CD が今話題なのよ、
うん、今話題ですか、なんででしょうかね、こんな早くから、ね、
まあ、ドラマの内容先にちょっと軽くお話しますと、はい、男の子3人が女の子としてアイドルユニットを組んでデビューして、うん、トップアイドルを目指すという内容なんですね、
うん、
で、キャラクターのデザインも人気絵師の春日部明先生が書かれていまして、うん、ドラマ CD のタイトルもそのまんま、
はい、
僕たち男の子アイドルデビュー編となってるんですが
まんまじゃないですか、まんまじゃないですか、それ
なんでこれがねもうあの発売の、まあ、約3ヶ月前だよね、うん、話題になってるかというと、はい、この主人公たちの声を、
うん、
設定に忠実に男性が当てているからです、
は
い、しかも当代きっての大人気声優さん、
どなたでしょう、
まず石田明さん、そして、下野紘さん、与永翼さん
与永翼さんってだって
この3人よまああんたどんだけ人気の声優さんだか、
ね、使いましたね、しかもアイドルユニットという設定、
女装の男の子のアイドルユニット的な存在を この男性3人が声を当てるということで。
まんまじゃないですか。
まあね、本当にアニメのね、声を当てたりね、ゲームの声を当てたりだのも、すごい忙しいこの3人が、なんでこの仕事を引き受けたのか、本当に不思議なんですけれども。ね、
そんな詳しくない、私だと夜中翼さんは聞いたことありますよ。
ねえ、もうこれで、ちょっとアニメご存知の方とか、ゲームご存知の方だったら、
本当ですよ。
って。
うん。
は島野宏さんとかファイナルファンタジー13でキャラの声当てられた方ですよ。もうどうしてくれるのよあなた。ね、まあこの3人がですね、まあ原作というかね、まあその作品の設定に忠実なキャスティングではあるよ、確かに。
うん。うん、
ね、男の子の声を男がやるのは当然なんだけれども。
まあ、そうですけどね。
でも女装する男の子のドラマ CD を、うん、誰が買うんだよ、多いという話になりまして。
で、ドラマ CD ですもんね。
そうそう。
何より。
ネットではね、うん、男の子の声が本当に男なんて、うん、ハードルが高すぎて買えない。
そこか。
さすがの俺でも、うん、男の声に燃える自信はない。
まあそうだな。そうだな。これって多分ね、本当女性ファンだったら、まあね。
まあね。
うん、
まあだけど、うん、今のところね、誰得っていう反応の方が多いんですよ。
そうね。
だってこの声優さんたちのファンだったら、うん、この人たちが男の子のキャラ、男の子っていうか、その男性キャラなり、うん、男子キャラをしてくれた方が、
まあね、
女子ファンは燃えるじゃん。
うん、
なんでわざわざ女の子になりきってる彼らの声のドラマ CD を、
うん、CD を
ね。ね、買うっちゅうわけなのよっていう話で、だからね、本当にこの3人のね、石田さん、下野さん、与永さんの、
はい、
ファンの女性たちが、うん、この CD を買うのかどうか。
そうですね。
ね、だからこの CD ね、一体どの性別の、うん、どの属性の人に売れるのか、非常に私気になってます。ちょっとね、これマーケティングの ね結果とかが出れば面白いんですけれどもね。
うんうん、でも逆にね、翼さんがもし本当そういう萌え女の子的な声をするんであれば、うん、聞いてみたいなという気はします。
あ、
逆に
やっぱりそういう心持ちのね、うん、女子も変われるのかしら、
うん、だから普段そういったアニメとかね、そういったゲームとかでは、うん、なかなかそういう設定ってないじゃない。
確かにね、
うん、だからそれを思うと逆に普段では見れない聞けない声が聞けるんであれば、まあ
ドラマ CD 買っとくかみたいな、
うん、買っちゃってもいいかなっていうか、買う前にちょっと試し聞きはしたいですよね。
ですよね、うん、でちなみにですね、これ余談でございますけれども、このドラマ CD、うん、エロスな方のストーリー展開については全く不明でございます。
おっとこれは、
だから
おっと、
まあ、多分ないんだろうけど、うん、もしそんな要素があっても、
うん、
主人公は男性の声のまんまなんでしょうね、という感じで。
なんかもうね、それはそれでものすごい何か別の世界が開けるんですよ。
複雑よね、
はい。
でもね、なんかそういうエロスの方面の展開があった時の、ね、声まで当てちゃった日にはね、うん、彼らのね、この輝かしいキャリアがちょっと心配になりますけれども。ね、
もしかしたら広がるかもしれませんよ。
これで
これで広がる
これで
第三の扉が開くさ。
そんなチャクラ開いてほしくない感じ。いやい
や、あららら。
ということで、うん、まあ、こちら気になる方はですね、僕たち男の子アイドルデビュー編で検索していただければ ね、
これはちょっと気になるよ。
ね、今予約の受付ができると思います。うんうんうん、続きましてはですね、ひっそりと世代交代をしてたゲームのハードキーがありまして、
うん、あら。
任天堂のね、3DS が出るっていうことで、うん、まあ、3DS 自体の、CM もガンガン流れてますし、
ね、うん、
3DS 対応の、新作ゲームの発売情報も、うん、もうどんどんと増えていってますけれども、
うん、
この話題の一方で、
うん、
DSi がとっくにアナウンスもなく生産終了しました。
i
よ、
i よ、
うん、
i 持ってるし
ね。 DSi の LL の方はまだ、うんうん、生産されてるようなんですけれども、
うん、
DSi はすでに生産ラインの方はもう打ち切られておりまして、
終わって
ると、なのであとは、うん、まあ、何かしらの都合でね、愛が欲しいという方は、うん、販売店に在庫がある限りとなっております。
うん、ああ、そうなんだ。もう、じゃあもう今あるだけなんですね。
だからお探しの方はお早めにということで。
あららららら、ら、
私ね、ちなみにね、うん、DSi の LL の方はね、うん、自分は持ってないんだけど、うん、人が持ってるのとか見ると何回見ても電子辞書と間違えちゃう、うん、
あ、確かに、形といい、画面の開き方といい、ペンタッチといい、うん、確かに電子辞書、
ペンのさ、長さとかが違うじゃない、うんうん、LL はあれで電子辞書の匂いが私してしまうのよね。
まあ、確かに近い
ね。
まあ、そういう役割もできるっちゃできるけども、
うーん、
そっか、終わった ってたのね。
そう、特にね、これはね、あの、何かしらこう、うん、終了しますとかっていうアナウンスが、任天堂の方からあったわけではなくって、うん、今回これがたまたま分かったのも、そのゲームの販売店さんの方からの、うんうん、あの、ブログで。
ああ、なるほどね、うん。
あの、もう店頭在庫が切れてるところもあるみたいですっていうことで。
これはもう全国の DSI を持ってる方はね、ちょっと、あの、ね、ちょっと今後の行方気にしてた方がいいですね。
ね、まあ LL じゃなくてあえて I を探してるっていう方はいらっしゃるみたいなんで、うん、こうお早めにということで、ね、
ちょっともう本当今あるだけだったらもう今のうち
です。そうそう、早くも品切れしているお店もあるようなんで、はい、ここはちょっとチェックしていただきたいですね。
なるほどね。
そして続きましてはですね、たまたま昨日見つけました、うん、2チャンネルの方でですね見つけました、あの素敵なあのスレッドがございまして、
なんでかしょ、
あの同人誌って言ったらさ、うん、なんかあのちょっとね、やっぱりエロすぎみな漫画とかエロすぎみな小説が載ってる本っていうイメージしかない方は、うん、考えをね改めていただきたいんですわ、やっぱり改めて。
なんか BL とかそういったものとかではなくってことですか？
そうそうそう、うん、まあ、あの男子向け女子向けどっちもね、なんか18禁ものの方が、うん、むしろね同人誌イコール同人誌っていう括りをされてる方もいると思うんですけれども、まあ、うん、実際はね全然関係なく、もうオリジナルのノベライズとかで全然18禁とも関係ないファンタジーとかね、そういうのを書かれてる方もいますし、うん、もう本当にそれこそありとあらゆるジャンルが同人誌として出てるんですけれども、昨日偶然見つけました、2チャンネルのまとめサイトで見つけたのが、はい、コミケの気になるタイトルの本ということ で、
どんなでし
ょう。最近コミケってさカタログ出すじゃない、うん、冬コミとか夏コミ、出しますね、うんうん、でそのカタログに多分載ってたやつをラインナップとして出してくれた方がいたんですけれども、この気になるタイトルのラインナップが秀逸すぎるんです。
ほう、
で全部今ご紹介できないんですけれども、うん、ざっと読むわね、
はい、どうぞ。
一応こちらにもプリントアウトしてきました。
なんだろう、
秋葉原コインロッカー配置図同人誌。
おお、あ、配置図なんだこれ。
うん。コインロッカーがどこにあるのかという。
ほ
ー。そして、東京山手線圏内焼肉食べ放題レビュー。
あー、なるほどね。
はぐれ刑事純情派マニアックス。シュールストレミングを食す。盆栽写真集。段ボールでガンダムを作る型紙付き。欧州のマイナーサッカーチームの本。野球四国リーグ本。
すごいすごい。四国ですよ。
四国リーグ本です。オンリー本です。うん、ジャパネット高田社長マニアックス。
どんなマニアでしょう。
サザエさんじゃんけんの過去すべてのデータベースと完全攻略本。
うわすげえこれ。
東横委員を 300% 楽しむ本。
わ、知りたいなそれは、
ね、日本型 Z ゲージファンサイト。
は
ー、これねすごく大きいゲージ、 N ゲージよりさらに大きい
Z ゲージですよ。
ございます、
すごいな。
そして、歴代 Windows 徹底解剖別冊など、人の好奇心のベクトルと対象の幅広さ、
うん、
もうまさにね、あの塊魂の名台詞、うん、コスモを感じるわ。
本当ですよ。
コスモを感じるわけですよ。
コスモ全開ですねこれ
ね。私個人的にはね、うん、ジャパネット高田社長マニアックス、
これね気になりますね。
気になります。あとね、空耳アワー大辞典があるんだよね、うん、
これすごいよね。
気になります、
うん、あと私としてこれすっごい気になるなと思うのが、うん、ボールペンマニアですよ。
ボールペンマニア、
ボールペンマニアですよ。
どこら辺まで拾っていってるのかしら ね、 ね、
本当にあのそこいらのファミリーです、あ、ファミリーマートとかね、そういった、うん、あのコンビニとかで売ってるボールペンのみならず、うん、ってことでしょうかね。
ねえ、100均とかのも ねいろいろ扱ってるのかしら。私はね、うん、あの東横インを 300% 楽しむ本が非常に気になります。
これは知りたいですよね、うん、本当に。うん、
でもほらやっぱりさ、なんて言えばいいのかな、私もさっきさ打ち合わせの時に話したんだけど、
うん、
同人誌はワンパーソンワンジャンルぐらい、
うんうん、
ね、裾野が広いじゃない、
う
ん、俺の好みジャンルということ で、
そうですよね。
で考えたのよ、もし私に画力があるなら、うん、どんな同人誌を出すかって考えた時にね、うん、やっぱりねビバヒル本。ビバヒル、パロボンね。
ビバヒルのパロボン。
パロボン出すわ。
うーわー。
もう長年培ったこうビバヒル魂。すべて吐き出す本をね。
あ、それはすごく需要が大きそうですよ。
シーズンごとに新刊出すよ、私頑張って。
うわ、すっげえな、すっげえな。
あとはですね、ちょっと、うん、これは、なかなか裾野が広がらないジャンルだと思うんですけど、ここ10年ですね、日本語の翻訳が出てない作家で、私の大好きな作家がいるんですけれども、
うん、
アメリカのノワール小説家、アンドリュー・バクスのファンブックを個人的に出したいなと思って。
これは買う人いるんですか？
あのね、公式サイトがね、うん、ないのよ、日本語が。英語オンリーしかないの。
もう日本対象にはないんですね。
もうね、情報がないの、日本語の。
うーわー。
でね、10年前に翻訳版が出たのが最後で、うん、 アメリカでガンガン新刊出てるのに、うん、なぜか日本で出ない。
ああそういうことなんだ。本当じゃあもう洋書なんですね。
洋書でしか読めないのよ。だから真のファンは洋書で読んでるらしいんだけど、私ね読めないのよ、うん、洋書。
英語ですよ英語、ねう
ん、そんなねあのハイカラの言葉私全然読めないので。
あなるほどね。
ちょっとね誰か個人的に本当翻訳して出してほしいな。一冊3,000円までなら本当私翻訳版出すよ。
あなるほどね。そんぐらいちょっと準備しますよね、
う
ん、
そうそう、うん、でもね今言ったタイトルの、本がですね、サークルさんがネット通販してくれるなら私本当に即買いしたいなと思って。
そうですよね、あの缶コーヒーレビュー本とか自分欲しいですもん本当。
で面白そうだよね、レトルトカレーのレビュー本とか超読みたくない、
いやだってもうこのページいっぱいですね。結構一覧があるわけですよ。それが全部違うジャンルでしょ、
そう
すごいな人って。
だからやっぱりワンパーソンワンジャンルよ。
ワンジャンル
ねえ、ぜひですね。そういえば去年か一昨年ぐらい小ネタ超特急でも同人誌出したいわねなんて話をしてたのでね、ちょっとねあの一冊丸々で出すの難しいから、小ネタ本の中の、ゲスト枠でビバヒル本書いていい私。
じゃあそこで、
ねえ、なんかそういう野望も残しつつ。
じゃあ私ビール書こうかな。
マジでか。もうなんて言えばいいの。嫁入り前に捨てなきゃいけないいろんなものを捨てなきゃ。ね、
なんかこの隠れながら。
いやもうバレバレじゃん。
あれ？
これねあの
大丈夫名前出さないから。
番組の中でビエルって言ってる時点でどうかと思うんだけど。
そっかそっか。
でもなんかあの私もねあのコミケの、あのカタログだけでもねもうあの電話帳ぐらいの厚さがあるっていうので。
そうですね。
ねなかなかやっぱりね、その中には私たちの心をときめかせる素敵ジャンルがねまだまだありそうなので。
ね。
やっぱこれからもあの、もちろん大手のジャンルとかね大手カップリングっていうのがね、王道あるんだろうけど、まあ、やっぱりこういう、もうこのサークルでしか出してないこの本がっていうのがね、
こういうなんかこだわってます、僕一人だけどこだわってますよっていう本が面白そうです ね、
本当に。そうよね、またそういうところを小ネタで拾っていきたいわよね、ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ほーほへ、
全米が泣いた
小ネタ超特急
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャッと今を切り取る音が耳をロースするほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星シマパシャ。沖縄情報は今やシップドとコインやのごとし。もうシマパシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマドット JP。
国際通りのど真ん中、1階青森倉本直売店、2階民謡居酒屋地酒横丁。食べて飲んで歌って踊る南の島の思い出作り、沖縄の夜は地酒横丁にお任せください。地酒横丁。
ドンパ
ドーンと言ってみよう。
小ネタ超特急、
エイミと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
はい、
今ねちょっとあの CM 中にシュルストレミングを、実は食べたことのあるスタッフがこの番組にいらっしゃったということで、
若干 G さんが、
ね、
あの頭文字 G なんですけども、
ね、はい、イニシャル G、
イニシャル G の方がなんか
ね、食べたことがあるってすごいわ ね、
すごいな。
私今まで食べたことのある人のレビューを全然違う人ので、多分ね10人ぐらいのは書物などで見たことあるんだけど、実際リアルの方面で食べたことがある人がまさかこんな身近にいるとは思わなくて、
しかもなんか今ふっと漏らしましたから ね、
ね食べれないことはないとか言ってたからすごいなと思って、ね、
匂いは納豆の延長線上らしいですよ、
ねえ、でもアラバスター計測器で測ったら納豆の 何百倍も臭いんでしょ。本当
はすごいらしいですけど ね、
ね、多分あの鼻をねもぎ取ってねどっか遠くに放り投げたくなるぐらいのレベルだと思うよ正直、
ね、
ということででは早速ですね、俺の話話題を戻りまして俺の話いきましょう、今月のテーマはですね、昨年2010年にやり残しちまったあれということで、
あそう、ね、
皆さんのやり残したことをご紹介していきたいと思います。
はい、
まず最初はラジオネームみゆさんからです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。私は結局、去年ダイエットできなかったので、今年は メーテル目指して頑張りたいと思います。
柳越しですか？
メーテルは細すぎでしょ
う。もうすごくロン毛の柳越しの目のまつげが素晴らしく長い、
ねね、
何もかもが長いんですよ。
そう。そして何もかもが細いよね。ね、
何もかもが細い。
ねえ、うん、いや、メーテルほど痩せたらリアル方面ではちょっとね、うん、心配されるぐらいなんで、
ね、ちょっと健康状態がね、危ぶまれるので ね、
程よくのところで ね、
うん、いいぐらいでお願いします、ね、
男子はそんなにガリガリちゃんは好きじゃないのよ。
そうよ、
ねえ、
う
ん、実は若干ぽっちゃりさんの方がねモテるっていう説も最近ありますけれども、
うんうん、でもそのメーテルってあたりでなんかこう私たちと同世代な感じがしますよね。
あ、そんな匂いがしますね
若干、
はい、うん、では続きまして、こちらラジオネーム秀明さんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。2010年、
はい、
僕は何にも達成できませんでした
そうですか、
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 残念、
うん、
今年は昨年の野望の一つだったコチカメを全巻制覇したいと思います。
コチカメは制覇
する、1巻から、
1巻からかな。
コチカメ、まあ、まだ、
うん、
まだ11ヶ月と半月あるからね、うん、
ね、まあ、これ本当にこの1年1ヶ月で、うん、何冊ぐらい読めばいいのかな。 3,4 冊も一気に読まないと。
え、だって100巻も超えてるでしょ。かだからあと11ヶ月として、うん、3日に最低1冊。
そうだね。
あ、2日に1冊だ。
およ、
あ、2日に1冊ぐらいの気合で読まないとダメ
っていうことはですよ。でも今からですよ。もう今から、
ね、
もう今で2巻から3巻ぐらいまではもう終わってないといけないんですよ、
うん、いやいや、もっと終わってなきゃいけないよ、
うんうん、ああ、ちょっとじゃあ急がないといけないですね、これは。
ねえ、多分一月で15巻、一月15巻ペースぐらいでいかないとダメなんじゃない。
そうね、だ、うん、そっか、100巻いってるもんね。
100巻とっくに超えてるからね
頑張っていただきましょう。
ねえ、
はい、
そこは秀明さん頑張っていただいて、
はい、
なんとかですね折り返しの、うん、6月の下旬ぐらいには、
そうですね、
60巻目に到達しましたというご報告を、ね、いただけたらと思っております。
します、
続きましてはですね、こちらラジオネーム藤子さんからいただいてます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
海外旅行に行きたくて積み立て預金を始めるつもりだったけど、
ほう、
積み立て、結局積み立ての口座も作らずじまいで年を越しました。
あ、なるほどね。
勤め先が銀行のすぐ近くなので、
うんうんうんうん、
時間がなくて、うん、忙しくてが理由にもなりません、
うんうん、
ただただズボラなだけなので、あえてここで今月中に口座作ります宣言をして自分を励まし、そして今締めてみようかと思います。
はい、
あもう、ね、でも、
うん、
こういう風にさ、
うんうん、
もうなんか思い切った何かをしないと、
うん、
積み立てとかできないよね、本当、
うん、
ね、
うん、本当になんかきっかけがないとね、なかなかね。
だってほら、うん、海外旅行に行きたいな、あでもお金がないな、でそのままさ、
うん、
やっぱりズルズル来ちゃったりするから、
うん、
やっぱ積み立ての口座を作る、
うんうんうん、
給料から天引きされる、ね、させるっていう、
うん、
もう覚悟がないとね、なかなかやれないよね。
まあね、そういったステップを踏まないとっていうか、まあ、一応でもこれっていいことだと思うんですよ。
そうそう、だって、うん、さっきのダイエットの話じゃないけど、あ痩せなきゃって思っても結局、うん、生活のリズムを、うん、自分で積極的に変えられなくて、
うん、
ずるずるずるずるそのまま行くか、うん、それかもうちょっとお金かかるけど、うん、あえてここでスポーツクラブなり、うん、ヨガサークルなりに入会して、
うん、
それなりお金も払うっていう、
うんうんうん、投資ね、
投資をして、
うん、
でそれが自分への戒めにもなるじゃない、
うん、
お金払ったんだから、
うん、
頑張らなきゃ、
ね、うん、
せっかく入会したんだからやらなきゃっていうところのね、
その、
きっかけをね、
うん、
やっぱりちょっと頑張って作るっていうのは大事なことだと思います、
うん、私、いいきっかけになると思いますよ、これは、
ね、
そういった貯金のみならずね、
うん、
なんかこうね、ちょっとお金貯めて何かいいことがあるかもしれませんよ、
ねえ、う
ん、
でもね、やっぱりこう海外旅行にね行きたくて、
うん、
なかなかお金がたまらないっていう人なんかは、うん、こういうふうにあえてもう積み立て用の口座を作って、
ね、ここ
強制的に月に5000円なり1万円なりが、
うん、
その自分の口座からスライドしていくっていうシステムを作ってしまうのもありかもしれないです。
1年でも結構いい金額になりますよ。
そこそこなるよ、
うん、だから本当いい足しになりますよ。
でほらなんだっけ、うん、一時期みたいにさ燃料サーチャージで3万も4万もほらヨーロッパ便でも取られなくなったから、
うん、そうですね、
昨年の夏以降、うん、だからちょっと海外もね、うん、行きやすくはなったね。
ちょっと近くなったかもしれない
。一昨年ぐらいに比べるとね。
そうそうそうそ
う。うん、
今ですよ今。
今でございます。うん、続きましてはこちらラジオネームヤミーさんからいただいてます、
はい。
ありがとうございます。多人鍋を買ったのに使いこなせないままというか全く使わないままで 新年を迎えてしまいました。
あ、
料理上手というアビリティを獲得して、うん、彼氏も見つける作戦は、うん、ミッションスタートすら遠いという状況です。
うん、うん、タジン鍋はね、でもなかなかあれ慣れないと難しいんじゃないかな。そんなことない？
聞いてくれる、
うん、
うちの妹がさ、うん、ただ可愛いからってビジュアルで、うん、タジン鍋買ったらしいのよ。
あのなんかキスチョコみたいなほにゃっとしたあのシルエットですよね。
可愛いからってビジュアルだけでタジン鍋を買ったの。
う、うん、
まずここね、
う、うん、
でタジン鍋の説明書を買ったそばで読まずに捨てたのね。
うん、
蓋尖ってるし超イケてねみたいな感じで多分買ったと思うんだけれども、
これはどうなんだろう、使われて
る
のかな。
なんだけど、その買って何回か使った後にね、たまたま私九州で会う機会があったので、うん、妹に話した時に、うん、お姉ちゃん、九州弁ね、お姉ちゃん、タジン鍋から水がこぼれるがよって言われて
困ったな。
お前タジン鍋に水入れてんじゃねって話になって私ね、
これはすげえや、
鹿児島のね焼肉屋でね、うん、大声で説明しましたよ。
やっぱり
タジン鍋とはですね、水が貴重な
うん、うん、
中近東のエリアで使われる鍋でございまして、
うん、
水を使わずに野菜や肉などを蒸し焼きするために作られた鍋でございましてよって
あれは蒸し焼き鍋なんだよね。
あれは水を一滴も入れずに料理をする鍋なんですよって話をして
水入れてたんだ。
うん、
も
う
私ね、
本当にね、あの、口の中に入ってたカルビが出そうだったもん。
ドキャ。
お姉ちゃん、水が出るがよって言われバカかと。
水入れねえよと。
お前ももう味噌汁だろこのバカたれが。すごい大きな声でね、説教しましたよ、師走に。
あら。本当に
そんなこともございます。まさかヤミーさんはね、水を入れないで作ることはご存知かとは思いますけれども、
一応ね、あの一応ここはあの一つ説明として
ね、あのタジン鍋は蒸し焼き用の鍋でございますので、はい、お水を入れると激しく吹きこぼれるから、うん要注意よということで、
ね、
ちなみに太郎ちゃんは去年やり残しちまったあれっちゅうと何がありますかね。
やり残しね、なんかね、いつもやり残し感がいつもあるんですけども、
常にやり残してきたの。
常にやり残してる感が満載なんですけど、
そんな人生なの
割とね、
割と割りかし
割りかしね、うん、でね、なんかいろいろ思ったんだけども、うん、まあ、Xbox 買っときゃよかったかなとかもいろいろあったんですけども、
買わなかったのね、う
ん、
去年
買わなかったんです、うん、でそれでやっぱり、うん、言っときゃよかったかなと思うのが、うん、アンジェリークイベントにね、
あ、
行った方が良かったんじゃねえのっていう。
舞踏会に行かなかったよね去年、結局ね、う
ん、結局ねちょっと行けんかったのよ。
なんでドレスの仕立てが間に合わなかったの。
そうそうそう、裾がね、
裾合わせが間に合わなかった、
ね、袖膨らませないといけないからね。
ああ、詰め物がね、うん、
あとティアラ
ティアラグはね、
死にティアラがよ
死にティアラがあれだったの、う
ん、なんか石がよはまらんくてからね
でももうそろそろ行っとかないと。
本当にもうだから今年は行った方がいいんだろうなと思うんですよやっぱり。
なんでさ、うん、アンジェリークでさ、そろそろやっぱ私たちがドハマりしたのって、うん、最初のアンジェリークシリーズじゃない。
そうだよね。
で、うん、アンジェリークシリーズってね、ずっと新しく来て、金色のコルダとか来て、
うん、
最近イベントの半分以上が、
うん、
あの私たちが触ってないゲームの方
の
キャラになってきて、
ね、新しいやつよ。
初期の頃のアンジェリークの守護聖様が、
うん、
出演数が少なくなってきたから、
もうね、
早めに行かないと。
ねえ、もう本当にね。
特にクラビス様はね、レアだよ、出演が。
これがね、本当にクラビス様だけを追って、行く年月ですよ、私。
ねえ。
本当に。
もう今年はだから、あれって大体さ、うん、すごい早くに、
うん、
あの、先行発売がなくなるから、
そうなる
よね。もう、あの、できればね、週1ぐらいでサイトはチェックしないと。う
ん、本当、私ね、そのイベントの会場だけは行ったんですよ。数年前に、
ね、会場までは行ったんだよね。
会場まで行って、その会場の周りで溢れかえるコスプレの皆さんに飲まれて帰ってしまったんですよ、ね、私。
飲まれちゃダメ。
飲まれてしまうって。
今度は私こそがドレスを仕立てて行って、
ね、うん、
舞踏会に参加
もうしないとね。うちもその日のために車予約しますもん。林間、
ね、林間をね予約してね、
林間か馬車、
馬車
どっちか
箱馬車をね、
箱馬車よ、
うん、ね、昼夜2回公演ね、2回とも参加していただきたいわぜひ、
うん、まあ、そんなこんなでですよ、
うん、
まあ、私のことはさておきですよ、
うん、
エミッペは
私はね、うん、ちょっとこれ皆さん新年早々ドン引きしないでいただきたいんですけれども、
大丈夫だから言ってごらん、
昨年の師走この番組で、はい、ブラックエンジェルスの実写化についてちょっと番組で語りましたよね。
平松伸二先生ですね。
そう、その平松先生が書いたドスコイジゴロが読めなかったのが心残りでございます
ドスコイジゴロね、
もうドスコイジゴロがねどこの満喫にもない。
このドスコイジゴロね、さっきの打ち合わせも相当大盛り上がりしたんですけど、
さっきね打ち合わせでですね、この台風 FM のスタッフの何名か様がですね、はい、ドスコイジゴロをネットで検索し、
でもこの単語が出た途端みんなが一斉に検索した、
一斉に携帯なりパソコンなりで検索し、はい、ノックアウト、
はい、ノックアウトですよ
ね。まあ、あのドスコイジゴロとは何ぞやと言いますとですね、はい、超イケメンの関脇、
はい、
恋吹雪が主人公の
恋吹雪、
うん、あの昼の取り組みじゃなくてね、うん、あの夜の土俵での試合の方の話がメインの、漫画なんですけれども、
えらいこっちゃね、
これをあの端正な絵柄の平松伸二先生が、
ね、すごいですよ。
あのね本気で描いてるのよ
あの目元がキリッとしたビジュアルでね、
本気で描いてて、もうツッコミどころがね満載すぎて、
ね、
私最初ねこの漫画の存在を知ったのは、私の大好きなね、うん、あのライターさんがちょっとね、
はい、
あのこの作品について語ってたのを見て、これはみたいな感じだったんですけれども、ドスコイジゴロの恋は恋愛の方の恋よ、ラオの恋よ
ドスコイジゴロ、
ドスコイジゴロ
すごいですよ。
まあね、うん、夜の取り組みの方が ねメインの漫画ではございますけど、
すごいですよ。
一応ジャンルは相撲漫画になるのかしら、ね、これ
各界ですか、
各界の方になるのかしらね、
これは絶対怒られますよ。
まあね、去年一昨年とね各界はいろいろな話題で賑わいましたけどね、うん、漫画読みにとってはねこのドスコイジゴロが
ドスコイジゴロこれがね、
これこそが
ですよ、
真の各界の話題だったんじゃないかということで、
男気あふれますね。
ただドスコイジゴロね、はい、本当に満喫にないの
ないんだ。
でなんで、うん、じゃあ買わねえんだよってなるんだけど、うん、
はい、
買って、うん、旦那に見つかった時の言い訳が思い浮かばない、うん、
これね、
ね、夜の取り組みばっかりしてる関脇の漫画を、
うん、
私が購入して、うん、それが家の本棚で見つかったその日
これね、うん、私もねちょっと検索してみたんですけども、うん、もう本当に表紙が衝撃で、あのピンクが
ピンクだったね、
ピンクの基本カラーで、ドスコイ恋吹雪のうっちゃりっぷりが、
うっちゃりっぷりがね、夜のがっぷり四つっぷりが、ね、
本当にすごいんですよ。これ、ね、これね、ちょっと詳しく語ると、ちょっとね、
今の時間帯的にね、時間帯的にまだこの漫画、本当に詳しく語りたいんだけど、ね、いかんせん無理なので、ね。
これのためだけに、ちょっと深夜枠もらいましょう。
ねえ、
うちら。
ドスコイジゴロの、レビューだけのために、夜の11時台を一回いただければ、
ね、ちょっと、トトさんにお願いして。
好きなだけね、語りますので、まあ、それはそれで、まあ、皆さん ね、ちょっと手元にね、携帯なり何なりがあるんだったら、ね、ドスコイジゴロで検索されると、
ね、
私が一体何を、ね、気にしてるのかが分かると思います。
ぜひともです、
ね、私家に買って家に置けないから、うん、もし買ったとしてね、
うん、
旦那に見つかったら、うん、太郎から借りたってことにしとき
むしろそれでじゃあ、
ね、むしろそれじゃないともう無理かなっていうことで、
うんうん、てかもう私が買っとこうかなって話です、うん、
多分ね買うと思うよ、
ね、買いそうな気がする、
うん、もう買わずにいられない感じになってきてるじゃない、ね、もう恋吹雪にやられてるでしょ。
やられてるやられてる、かなりやられてる
でしょ、うん、もう楽しみだわ来月再来月
本当だよ、やばいやばい、うん、
まあね、このドスコイジゴロと、はい、あとちょっとダイエットやり残し感があるかなということで、
そうなのかい、う
ん、ちょっとね絞りたいなっていうか、また年末ね若干太ったんで、
まあでも年末年始はね、
うん、うん、でもまあダイエットの方はちょっとね、私何いかんせん高校生の時にね膝を痛めて、ハードな運動ができないので、ちょっとじんわり
ね、
長丁場でできるなんか、うん、運動とかね、うん、ダイエット取り組もうかなと思っております、はい、
健康的に、
はい、はい、ということで、続きましてですね、またこちら、うん、皆様からのご投稿に戻ります、
はい、
こちらラジオネームひろあきさんからいただいております、
はい、
ありがとうございます。僕は去年できなかった、PS3 のデビルメイクライ4を今年こそクリアしたいですということで、
デビルメイクライはね、うん、本当に早いし動きが
難しいの、私ね
難しいんですよ、
トライしたことすらないのよ、もう、
うん、本当に なもんですから、もうやっぱりね、あのデビルメイクライだけで語れる人たちっていうのも集まるとですね、その動きと速さとあとグラフィックについてすごく盛り上がっちゃうんですよね。
グラフィックがいいのはね聞いてるんだけど、
本当にこのデビルメイクライ4は確かね、あの男の人2人の主人公であのそれぞれ動かしていくんですけども、
うん、
もうね、あの難しいんですよ。
難しいの？
本当に
太郎ちゃんかなりなゲーマーだけどでも難しい。
いやいや、あのおいらもう全然ですけどもね、あのだってもう私一番最初のデビルメイクライであのもう失敗してるっていうか、もう
初っ端から
かなりね、もう挫折しまくりましたもん。
普通こういうのってシリーズ化していくと、うん、ますます難易度が上がっていくじゃない、ね、大体についてが。
そうなんです。
じゃあもうその頃に比べても段違いの、
段違い結構もうかなり難しいんじゃないかな。でもこなしてる人もいるんですよね。だからね、本当に そこに追いつきたいんですよ。
やっぱね、そこでね、あの、うん、自分もやれるんじゃないかということで、
そ
う
そ
う
そ
う
そう、そのデビルメイクライブでですね、
デビルメイクライブ
ライブでなんかいろいろとこうね、この攻略をね、あの話し合っていくわけですよ。
うん、でもね、なんかあのちょっと自分には難易度高いかなっていうゲームを攻略できた時のね、うん、あの何とも言えない達成感はね、
それなんですよ。
やっぱりね、やめらんなくなる理由だよね、うんうん、一つの、
まあ、特にあのこのデビルメイクライは攻撃の仕方がすごくね、あのもう爽快なんですよ、
うん、
それはそれは、
うん、
ぶった切るぶった切るぶったバスで、
あー、なるほど、
はい、もう爽快感満載なんだけど難しい、
難しい、
はい、
でもひろあきさんは今年こそはクリアしたいということで、まだまだ諦めてませんよということでですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、うん、
はい、
そして続きまして三日月直さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
去年やり残したことというか、今年チャレンジしたいのは、私のブログで書いている小説をまとめて、うん、出版社に持ち込みまで行きたい。
おお、
これが目標です。
うん、
最近バクマンを見て、
ああ
俺も何かやらなくてはという気になりました。ただの趣味では終わらせず、多くの人に見てもらいたいという気持ちを、うん、本または電子書籍の形で世に出せればと思います、
うん、ああ、これでも素晴らしいことだと思いますよ、ね、
今年は階段を一歩上に上がりたいということで、
あ、もうこれは素晴らしいことですよ、う
ん、ねえ、
うん、
でもやっぱりそういう形で、まあ、小説だけじゃなくてね、絵でも何でも、うん、音楽でもそうなんだけども、うん、こう創作活動をしてる人がね、
うん、
その自分がの、うん、このね、家の中とかでこう自分の趣味として書いてるところから一歩外にその輪を広げるきっかけってやっぱりいろいろあると思うのよ。
そうですよね、
やっぱり身近な誰かに、うんうん、持って行ってみたらって言われたりとか、ね、うん、いろんな人に影響されたりとかで、でもバクマンっていうのがさ、うん、
これ
やっぱ、うん、漫画になり、そして NHK で今アニメでやってるっていうところでの、うんうん、やっぱここの影響力もすごいと思う。
そうね、
これもね、漫画っていう作品を作り上げていってる2人組の話だからね、
うんうん、
やっぱり物を作るっていうところですごく感化される人多いと思う、う
ん
う
ん、でこれをきっかけになんか自分がずっと築き上げてきたものをどこかの誰かに見てもらうっていうきっかけをね、作ろうと思うのは、ね、これ素晴らしいことだと思いますよ、
ね、自分が作った何かを人の目に触れさせるっていうところでさ、やっぱ人の評価のもとにさらされるっていうところの勇気を持てるかどうかもね、
まあ、
一つのハードルだと思うんだけれども、うん、
まあ、でもそれを
今それを、ね、言ってみたいっていうところで、
これは素晴らしいことですよ
ね。三日月直さん、ぜひ頑張ってください、ね、こちら。
ぜひともです。本当に心から応援します、
ね、またね、どこかでね、これが本とか電子書籍で出る、ね、ということになりましたら、
ね、
こちらにもご一報いただければと思います、ね、
ご紹介させてください。
はい、ということで続きましてはラジオネームしここさんからいただいてます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
私の2010年にやり残しちまったあれ、
はい、
足腰を鍛えるです。
お
デブ症で、デブ症は字を間違えちゃダメよ、
あのお外に出ない方ね、
お外に出ない方のデブ症よ、うんうん、デブ症でお家が大好きな私は慢性的運動不足です、
うん、
毎年年末の寒い頃、冷え症と重なって足腰がギクシャクすると、ああ今年も足腰を鍛えずに過ごしてしまったなと反省します。
なるほどね、
反省するんだ、うん、するだけ偉いよ、
うんうん、
今年は足腰鍛えます、うん、いや足腰は今年鍛えますということで、
お、うん、ぜひともね、
ねえ、
うん、
スローヒンズスクワット結構効くわよ。
スローヒンズスクワット、
私は膝が弱いので、
ね、
すっごいゆっくりヒンズスクワットを10回やるとね、
うんうんうん、
かなりやばい、
うん あ、結構いい筋力使うと、
ね、うん、あのね、膝がね笑うよ。
あ、なるほどね。
膝が笑ってね、面白いステップを踏めるね、ダンサーみたいな感じの歩き方に ね、 ね、一瞬だったりするから気をつけていただきたいんだけ ど、 ど、ね、
うんうんうん、
スローヒンズもいけます。続きましてこちら、最後のコメントですね。ラジオネームアゲハコさんからいただいてます。
はい、
ありがとうございま す、
います。
去年はいちいち二次元の美男子に燃えすぎちゃってました。
そうですか、
てへって感じなのかな。今年はもう少し頑張りたいと思います。
あ、
どう頑張る、
頑張りましょう。
二次元にもっと頑張るのか、
うん、まあ、多分そういった二次元のみならず三次元とかにも、まあ、頑張っていただいてということですかね。
もうね、でも、うん、昨年一昨年ぐらいからね、新たなジャンルで 2.5 次元が出てきてますから、
うん、あ、そうですよね。
2.5 次元の 美男子にね、うんうん、ドハマりされてる方もいらっしゃいますので、
うん、まあ、むしろね、いろんなジャンルでハマるってのはいいことですよ。
まあね、それだけね、うん、心のね、
そうです、
燃料がたくさんいただけるわけですから、
そういうことですよ、
ね、アゲハコさん、うん、頑張ってくださいということで、
はいはい、
来月の俺の話なんですけれども、
はい、
アンケートテーマはまあ2月ということでですね、
はい、2月、
バレンタインのしょっぱい思い出、
はい、あえてしょっぱい、
うん、はい、あのね、スイートな思い出とかね、ハッピーなことじゃなくていいの、う
ん、そんなことじゃないですよ。
そんなことはね、この番組じゃない番組でね、皆さんご紹介していただければと思いますので、この番組に限ってはバレンタインのしょっぱい思い出、タイフン FM のウェブサイトにあります小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください、はい、ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。ピーポポポポポポポン、
ビビデバビデ
小ネタ超特急、
ハチハチハチ2-19-19パンダ無線。
生活の一コマを携帯カメラで切り取る島パシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
パラパパーン、
開け
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のセレクトはエイミーセレクト、こちら末継ゆきさんのちはやふるでございます。
はい、
そして太郎ちゃんは
私石川雅之さんのもやしもんでございます。
はい、ということでじゃあもやしもんからお願いします。
はい、ですね、もやしもんといえばですよ、
はい、
はい、2004年からですね、青年誌のイブニングで、絶賛連載中の漫画でございまして、
はいはい、
多分名前聞いた覚えもあるし、こちらでもちょっと紹介したんですけども、2008年のですね、
うん、
第12回手塚治虫文化賞漫画大賞を取られております。
はい、
で第32回講談社漫画賞一般部門も受賞されてるんですね。
あ、はい、
うん、まあ、それでちょっとこの名前が轟いた感じなんですけども、
はい、
まあ、本当にこの漫画どういう漫画なんだろうと思って、
うん、
すごく疑問だったんです。その時読まなくてですね、
だってタイトルからさ、うん、わかんないよね。
そう、もやしもって感じ、
全くわかんないよね。
そうなんですよ。なのでかなり気になってたもんですから、私ちょっとこの度一気にちょっと読ませていただきてですね、
はい、
これ面白いと思ったんです、
うん、
これが日本を一世風靡した金漫画ということなんですけども、
うん、
でこのもやしもんってこの意味なんだろうっていうことでですね、
うん、
ちょっといろいろと確認したらですね、
うん、
もやしっていうのはですね、酒造り酒造所とかでね、お酒造りに使う種麹のことをもやしという言い方があるということです。
ああ、麹のこともやしって言うんだ。
そうです。なので、うん、そのもやしもんはそのもやしや、種麹を作る人という意味になるわけですね。なのでこの漫画ではその種麹を作る漁師を持つ男の子が主人公ということになりますよ。で、まあ、お話としてはですよ、その主人公の男の子で忠康くんっていう男の子がですね、
はい、
幼い頃からちょっと不思議な能力を持ってて、
うん、
菌とかウイルスが見えるという、そして戯れることができるっていう、
指でつまむぐらいのサイズで見えるんだよね。
本当にウイルス見えるはずがないのに、ものすごく大きいいろんな何かに、
なんか若干かわいい感じで、
かわいい感じの金のキャラクターがわらわらわらわら出てきて、うん、これが全部その忠康くんが見える金の状態ということなんですね、うん、でそれを見てる男の子がこの度大学の農大に入学して発酵を研究するメンバーに関わったことからですね、いろんな出来事に巻き込まれていくという学園ドタバタ漫画なんです、ね、これは、うん、要はですね、まあ、要するに学園漫画なんですよ、
うん、
で私としてはもうこんなに金が見えたらもうえらいこっちゃって思うぐらいのもう金がいっぱい出てくるんですけど漫画に、
うん、
まあ、これね、もやしもね学園漫画だなと思ったのが、まあ、いろいろとこの金についての説明とかもいっぱいあるんですよ。そういった身の回りの金についてとか、
作中でね、
そう作中で、うんうん、それでお酒に使われる金のこととかも全部いろんな説明が出てくるんですけども、うん、あ文字いっぱいあるなと思うんだけども、これがね全然堅苦しくないんですよ、
うん、
まあ、本当にお酒が好きな人がすごくお酒についての熱いトークだったりとか、
うん、
金の人たち、金のキャラクターたちが僕たちこんな菌でこういう作用がありますっていうの
を、僕たちこんなことしますってい
う、
ね、
そういうなんかことがですね漫画中でいっぱい出てくるんです。これをよく読むと面白いんですよね、
うん、
でちなみにこのもやしもんを読んで思ったのが、私甘いものが大好きなんですけど、バニラね、
うん、
バニラもあの甘い香りをさせてるのは発酵で、バニラの種を発酵させてできたものだったりとか、うん、そういったことをこの漫画を読んで、あそっかバニラも発酵食品なんだっていう風にちょっと新しい発見が、
うん、
そこで知ったりとかもあったんですけども、うん、まあ、こんだけですね菌についてのエピソードとかお話いろいろ書けるんだったら、まあ、作者の方石川正幸さんが本当に専門の方なのかなと思ったんですけども、うん、これをですね手塚治虫文化賞漫画大賞を受賞された時のインタビューを拝見して思ったのが、意外にも農大に進学されたわけではないということなんですね。
あ、農業大学に行ってたわけではなかったんだ。ないん
です。本当にもう全部独学なんですよ。金の知識とかもそういったたことも全部独学で、飲食店で経験されたこととか、
うん、
学生の方に聞いたりとかバーテンの方に聞いたりしたこととか、
うん、
もう本当に自分でいろいろと調査したことが軸になってるんですよね、
うん、
でご自身が噛み砕いた話の方が面白いということで、可愛らしい金のキャラクターをいっぱい出てきて楽しそうにいろんな金についてのうんちくを語るという、
あ、
そういう漫画に仕上げてるわけですよ、
うん、
で今全9巻なんですけど、まだまだお話は続いておりまして、
うん、
これが今後本当にどのようになってくるかっていうのがものすごく目が離せない漫画なんですね、
うん、
なのでちょっと自分もやっぱこれで金をちょっと知った以上、やっぱもうちょっとこれは追っかけてみたいっていう感じの漫画であります、うん、であとちょっと一つマヤシモンという漫画でですねちょっと注目してほしいのが表紙のイラストです。表紙のイラストがですね全部印象が変わるぐらい絵のタッチが全部違ったりするんですよ。これ
表紙がね、はい、何一作一作がまるで別の漫画みたいに表紙の想定が作られてて、
はい、
もうもやしもんっていうひらがなのタイトルがなかったら全く別の作品なんだよね。
そうなんですよ。だこれがねちょっとね見た感じもすごく面白いので、これもちょっと楽しむためにちょっとみんなもコミックスをちょっと手に取ってみてほしい。そう
ね、全部見比べるとかなり楽しいことになります、はい、ちょうど、手塚治虫文化賞を、
はい、
取った時の選考委員が、うんうん、この番組に季節に1回登場していただく石川純先生なんですけど、はい、ちょうどもやしもんの時にも選考、もちろん今でも選考委員なんです、選考委員で、で決まった直後に多分ゲストに来られた時にちょっともやしもんの話をしてて、その時に石川先生が面白いことを言ってたのが、すごい能力を持ってる主人公がその能力を何にも生かさないまま、
うん、あ、そうですね、
作品が進んでるのが面白いって言ってた、
学園漫画になっちゃってるんです ね、 要は
すごいパワーを何も活用しないっていう、う
ん、すごいんですよ。そこもまた、うん、実にちょっと読み応えあると思いますので、うん、ぜひちょっと皆さんで手に取ってほしいなと思いました。
ねえ、私、はい、ちょうどもやしもんは、ま、今までも何回か読んだことあるんですけれども、うん、それとは全く別な興味から日本の、ね、発酵学とか醸造学の有名な大学の先生で、うんうんうん、小泉 武雄先生っていう先生がいるんだけど、うんうん、この先生のね、あの発酵物の本を読んでたので、うんうん、いろいろな、うん、あの世界にこういう発酵物があって、うん、あの例えば、何こういう酒の文化が全くない、うん、あのエリアで発酵っていうものはどういうふうに培われていったかとかっていう、うん、そういうのをね書いてる本を見つけた時に、うん、ちょっとこことシンクロする部分があって、
そうですね、
すごい面白かった。
もう人の生活と菌って本当に切り離せないものなんですねという、うん、面白かったです。
はい、ということで、はい、もやしもはまだ終わってないんだ ね、まだまだ続く感じなんですね、はいはい、ということでじゃあ次は私のご紹介でよろしいでしょうか、は
い、お願いします。
はい、こちらはですね、女性の漫画読みさんの間ではもう一昨年ぐらいから話題になってます、はい、千早冬って言っちゃうね、千早フルでございます、はい、男性の間でもですねじわじわ来てますので、はい、今回ご紹介したいと思います、うん、2009年には漫画大賞に選ばれまして、昨年はこの漫画がすごい女編第1位を獲得しました、はい、いわゆる部活ものなんですね。でその部活が競技カルタ、
はい、
カルタ部ということで、うん、でもね、あのこの漫画見て思いました、やっぱり文化系の部活じゃないですねカルタ、
うん、
もうどちらかというとスポーツに限りなく近い文化系という稀なジャンルかと思います、うんうん、実はね私、うん、あのスポーツ系の部活漫画って、うんうん、あんまり得意じゃないんですよ、
うんうんうん、
で苦手で、あの特に少年漫画青年漫画の部活ものがすごい苦手なの、
うんうん、多いよね、ま、そういった漫画とかもね、うん、ジャンルとして、
うん、でそれはなんでかっていうと、うん、主人公と周りのライバルの強さが話が進むごとにインフレしていくのとかもちょっと納得がいかないし、
うんうん
うん、あの桁違いのインフレはね、うん、あとなんだかあの漫画にもいるんだけど、その競技の神様だかがこう降臨してきたりとか、
うん、
あとなんか幻の神の使い的な動物がお前に力を授けようとか、うん、登場してきたり、なんかそんなちょっとさ、
ね、
SF 地見てくる漫画とかもあるじゃん、
うんうん、
まあね、あのテニスの王子様もねかなりそういう意味ではすごいことになってるんですけれども、うんうん、そういうのとは全く違う、本当にあの普通の高校生の人が特にすごい能力を持ってるわけじゃないんだけど、うん、カルタっていう競技が大好きで、うん、真摯にそれに向き合っていくっていう内容だから私多分ね読めたんだと思うのね、
うん、
で例えばほら最近だとさ、あの部活ものでも文化系って言ったらまあ軽音とかが大人気なんですけれども、
まあ、
あれはどちらかというと男性の方にね人気の作品なんですけれども、うん、ちはやふるは、女性を中心にファンが多い作品です、
うん、
であの競技カルタを全然知らない人でも本当に楽しめる作品です、うん、で特に100人一首をね全く知らない人でも楽しめるし、
うん、
そのまま覚えなくても作品を読むのには何ら支障がないんですよ。
そうですね、
全然楽しめるんで、
うんうん、
で作品のタイトルのちはやふるというのはですね、六花仙の一人有原の成平のちはやぶる神をも聞かず立つ田川、うん、からくれないに水くくるとはというね、あの和歌から来てるんですけれども、
うん、
主人公の女の子の名前がちはやちゃんということで、このちはやから、カルタの魅力を知る一位になったのもですね、百人一首に自分の名前が同じのがあるっていうのを知ったからなんですね、
うん、
やっぱそういうところからね、うん、とっかかっていくっていうのもありだと思うんですけれども、水沢高校カルタ部という中で、この千早ちゃんは成長していくんですけれども、うん、今のところこのね部活または高校の中で恋愛という要素がほとんど絡んでこない点が、うん、私好感が持てます。むしろ、
うん、
あの主人公が本当に何やるよりもカルタが大好きっていうところと、
うん、
その恋愛とかが絡んでこないってところがねシンクロしてるのね、うん、一本ぶれない柱があるということで、うん、で、部員の中にね、かなでちゃんという女の子がいるんですけれども、うん、この彼女がね競技としてのだから早く札を取るっていう競技のカルタも大事だけど、うん、私はその和歌の世界観の素晴らしさとか、うん、和歌という文学を愛してるんです、そっちが優先なんですっていう、
うん、
その、 あの速さとかね、うん、勝ち負け優先じゃないところから入ってきてる、
うん、
あのカルタ部の入部の仕方もねすごく好感が持てました、
うんうんうん、
であのカルタっていう競技はね、まあ、あの知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、和歌の歌とかね関係ないんですよ、うん、実際のところ読んでる人がどういう気持ちで読んでるかとか関係なく、
うんうん、
上の句を読まれた瞬間に下の句の札を取るっていう競技なので、シノブレドって呼ばれたら、
うん、
物やと思う人の塔までっていう札をねいかに早く取るかっていう、
うん、
もうだから上の句の最初の何文字かと下の句の最初の何文字かだけが連結して覚えきれてたら やれる競技ではあるのね、うん、だから和歌が好きとかね嫌いとか関係ないわけなんですよ、うんうん、でもちゃんと意味とか背景とかを取って大事にしていきたいっていうね、うん、キャラクターがいるっていう点だけでも私そうです、ね、こちら大好きでございます。ぜひぜひ百人一首知らない方でもこちら楽しめると思いますので、うんうん、ぜひちはやふるご覧いただきたいと思います、うん、ということで来月のセレクトはですね、
はい、
私のセレクトはマツコデラックスさんの読まいごとをご紹介します、はい、太郎ちゃんは
角川書店に出ます五坪隆二さんの兄恋です。
はい、という内容でご紹介しますのでお楽しみに。それではエイミーと太郎の小ネタ超特急、うん、早くもお別れの時間でございます、
はい、
次回のオンエアはなんと2月9日
肉
の日、
肉の日、
肉の日の夜7時からとなっております。
、はい、
それでは皆さん次回肉の日2月9日にお会いいたしましょう。
はい、
小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん
さようなら。